竹村浩一。1914年、大正3年、3月14日生まれ。秋田県出身。茨城日本国民高等学校を経て、1933年、昭和8年、東京帝国大学農学部農学実科に入学。1936年卒業。1937年10月5日入営。1938年9月、外地出征。1939年2月23日、中国の華中にて戦死。24歳。露影。また一つ星流れたり、銃握る手に、冷え冷えと夜露湿り。日は落ちて、いつしか星はきらめける。死体上がらず、風吹きまくる。この朝け、遺言状など書き下りし、戦友なりしかの涙にじみく。浜田忠秀。1921年、大正10年。1月18日生まれ。出身地不明。1939年、昭和14年4月。日本体育専門学校入学。1941年12月6日入営。1944年11月23日。中国の湖南省調査にて戦死。陸軍中尉、23歳。昭和17年7月28日。ひどく疲れたとき、すべて物多く感ずるとき、そしてマラリアの熱にうなされるときは、作戦そのものに飽きた、と思う、真実な叫びだ。草枕、行く手は遠く何千里。はるばると甲州、浙江省の省都までの悪路を考えるとき、何でもいい、このままここで果ててしまいたい。これもまた赤裸々な気持ち。何十日ぶりかでペンを取ったら、字を忘れてしまったのがつくづく尺に触る。まったく、何のためぞもだ。ピッケル持つ手を銃に変えて消耗しきった体を、仮坂、山梨県と埼玉県の県境にある峠のような峠へ運んだ。奥丸に従い、C の山、すべてが竹、竹。薄緑に生えて、まず平和そのもののところに、綺麗な部落が一つ。なんだか、武陵桃源郷にでも入ったような気がする。戦いさえなくば、こんな山奥では、この部落なりの生活に、全く楽しく明るかったであろうものをと、つくづくと思う。清い冷たい水が走っている。憩う暇間もなく、兵は進みに進む。内地で、のほほんと暮らしている奴らのために、我々はこんなにまで苦労せねばならぬのかと思っていたとき、お前が憎いんじゃない。ヒステリックな気持ちがこうさせるんだ、と怒鳴ったこともあったっけ。豪雨の日、膝を没する悪路を強行軍したとき、倒れるまで、倒れるまで歩けばいいんだと思った。何度となく、真っ暗な道を行軍した。前のかすかなる輪郭を頼りに、ぼつぼつと歩む。いつの間にか目をつむってしまうことが、おりおりあった。パシャッと水たまりに入って、はっと目を開き、 先を追った。あと数歩で橋からこけることもあった。8月31日。かっけと極度の疲労と強行軍とのために、3日目の16日は消耗のため発熱し、翌17日、やっと2キロばかり歩いて船に加わる。はじめはじっとしていたけれど、3日目4日目にはやはり一人前に動かねばならなくなった。ろくに眠りもせず数日を送る。食欲が出たので、まず助かった。生まれて初めて血の小便が出る。ちょうど紅茶を煮詰めたようで、まことに不気味だ。消耗する。人間が消耗すると、一時なりとも高い姿勢でいることを許さない。心臓が、または肺が。とにかく胸がかきむしりたいばかりに痛み、気が転倒しそうになって、猛烈なる呼吸数に上がる。もちろん熱は出るし、頭は割れんばかりに痛む。いつか消耗して死んだ峰岸の容体と同じだ。船では真っ暗な明け方より、ふんどし一つなので風邪をひいてしまった。冷水。浙江省南部には22日に着いた。翌日23日に診断を受けたら、不主性かっけとマラリアの疑いとのために入院を命ぜられた。すぐに飛行機で護送するとのことで、何一つ荷物も持たず、気の身気のままで野戦病院に初めての入院だ。なんだか気力ともにがっくりしてしまった。お粥をあてがわれつつ一夜を送り、久方ぶりの飛行機で広州へ。病院は超満員であった。何一つ構ってくれなかった。このままだんだん消耗していくのではないかとさえ思われた。寝る以外に何物もなく、全く三度の貧弱な食事のみが憧れだ。次から次へと護送されてくる。そしてある一部は上海へ、南京へ、はたまたどこかへ送られていく。入院をした翌日の午後から不動七部ばかりの熱にうなされ、4日間続いて昨日からは微熱である。目に見えて痩せ細った。手は怪しきまでに細くなってしまった。起床もなく、消灯もなく、ただ夜の点呼が1回。他は3度の食事が毎日の行事のうち、主なるものだ。起きているに絶えず、寝るに飽きて、日々体の置き所に心わずらう。護送するなら護送するように、退院させるなら退院させるように、早くはっきりさせてほしい。投薬もなくて5日間を過ぎ、若元の粉末のような薬をやっと6日目にもらって一人前になったけれども、マラリアに対しては何らの処置も受けず、ただ発熱に任せるのみ。送るなら早く送れ。一日も早くまとまった闘病生活に入りたく思う。中退は、恋しくなけれど、天津、中国河北省の大都市の握り寿司がたまらなく食いたい。福島武彦。1921年、大正10年、9月24日生まれ。東京都出身。1939年、昭和14年。日本体育専門学校入学。1941年卒業。1941年11月20日入営。1944年1月8日、中国の広西。 競輪で戦死。陸軍中尉、22歳。私が初めて一郎を知ったのは、湖南省黄県と梅仙県との境なる峠においてであった。自分の率いる一個軍隊が、道路偵察を終わり休憩していたとき、指揮班が前進した中に、牛を引いた可愛い坊やが、小ざっぱりした綺麗な服をつけて、沢田と一緒にやってくる。目の澄んだ鼻筋の通った色白のおとなしそうな可愛い上品な子である。ほう、純子、可愛い小輩だな。どこで捕まえたんだ？いや、可愛いだろう。大社兵さ。おい、こりゃ女の子じゃないか？バカに優しく上品だぜ。そいつよ、女の子さ。へえ、かわいそうに。しかし、よく歩くな。いい子だ、いい子だ。実際、一郎は上品であり、またその笑顔は、可憐なはにかみを含んだ、麗しいものであった。彼女が笑う、その顔は、一抹の錆を持っている。彼女の年は、今年とって11歳。本当に可愛い、おとなしい坊やである。その上、一郎の一郎たるゆえんは、日本語を少しばかり介するがゆえに、誠に愛嬌があり、親しみやすいという点に損する。私が交換した坊ちゃん式帽子をちょこなんとかぶって、荒くれどもの中をちょこちょこついていく。焙煎の10日間に余る生活では、私のところの王東進と非常に仲良く遊んでいたっけが、王の羽鬼が、友達に誘われて逃亡してしまってからは、しばらく訪ねても来なかった。私が右足を痛めて死にたいと思ったほどの行軍をした後、劉陽、湖南省東部の宿舎で毎日くすぶっていた間に、私はまた一郎とすっかり仲良しになってしまった。沢田は靴屋で忙しい。太郎は男で、しかも、河南以来の従軍だから、ずっと先輩だ。うい、新井の奴が、また一郎を構うので、沢田も忍びかねたし、一郎を泣かせたりするので、勢い、連兵級でブラブラして、暇な私のもとに遊びに来る。私が、どこから誰が持ってきたのか知れない、オルガンにも飽きて、壁一重隣の指揮班に、何かありつこうと、尾っこを引いて回り込むと、一郎が時折泣き沈んでいる。どうしたんだと聞くと、沢田さんがとか、ういさんがとか言いつける。しょんぼりとして、さあらぬ山の彼方を恨めしそうに眺めやる。11歳の子供には、我々のそれにも増した望郷の念。切なるものがあるのである。
班長、私の家は大社兵だ。たくさん遠いんで。帰りたいんだけれど、ねえ、帰りたいんだけれど、
というようなことを泣きじゃくりながら言って膝にすがる。心細いのであろう。すべてがすべてに対して、何ということなしに心配なのであろう。内地のやっと9つか10くらいにしか見えない小さな体で異国人の荒くれどもに引っ張り回されて、日一日と故郷を遠のいて全く知らないところへと旅をしていく。到底一人で帰れるあてもなく、逃げたところで見込みもなく、そしてまたこの異国の兵隊さんたちはどこまでどうして行くのであろう。死んだ母が恋し、繁華を、湖北省の主要都市にいると聞く父も慕わしい。祖母とおばと 老いめいたちの中で不遇な運命を背負って生まれた身ではあるけれど、大社兵の家が、山が、魚の飛び跳ねるあの池が、もう一度、いや、すぐにでもあのような昔に帰りたいのであろう。大社兵が、大社兵がと、ぐすり上げる。おうおう、シンシャンたちも、あと少しで終わる。そしたら、大社兵へ、シェンシャンたちと一緒に帰ろう。綺麗な着物と、可愛い靴と、お金をたくさん持って、早く帰ろうな。さあ、泣かないで。泣かないで、班長と一緒に、ねんねしなと、背中をさすれば、いつの間にか泣き疲れて、私の膝にねんねをする。可憐な、しかも、気の毒な敗戦国の子供。それがその頃の一郎であった。一郎が私のもとへ養子に来たのは、それから四五日後のことである。初めて空襲を受けたその日の夕方、つまり、竜陽を出発して、これよりはますます苦戦だと言われた、米領、湖南省東部攻略の第一日の日である。俺が裸で沢田とタバコ巻きをしていたところに、例のごとく、しょんぼりとやってきて。
班長、シンシャンたちはどこへ行くの？と、
またいかにも心細げである。
ん？シンシャンか？
シンシャンは討伐だ。すぐに帰るよ、と。それ以外に、たとえそれが嘘であろうとも、関東、中国南部の省、甲州の別省でもある、へ行くんだが、何年歩くんだかわからないなどと、我々でさえ心もとなくなるような返事は与えられない。ほんの少しの時間でもいいから、彼女の機嫌をほころばしてやるより他にない。沢田も養子にやることをいいと言うし、一郎もまた班長と一緒に行こうと言う。
沢田シェンシャンには毎日会えるの？と、
さすがに沢田との別れには一抹の寂しさ、心もとなさが漂うのであろう。実際、何もかもが目新しく、しかも行く先当てない旅路に、身の置きどころ、心のすがりどころは、今までずっと養ってきてくれた沢田以外には、この世に寄るべの全然ない運命なんだから。この頃の沢田シェンシャンには、時々泣かされるにせよ、一人で帰れ、など、邪険なことをたまには口走られるにせよ、一週間くらいしか親しみのない新しい人の後ろをすがってゆくのには、後ろ髪を引かれるような思いもするのである。巻いて巻いて、毎日毎日一緒だから大丈夫だ、と二人から言われて、それじゃと私の分隊へ養女に来たのである。いよいよ翌日から行軍に入る。私の鉄棒と彼女と私がやっと入れるくらいの品ヶ谷と、絹の服上下に革の西洋靴一つ。そのいずれもが沢田の苦心して挑発してきた彼女への贈り物なのである。それに、飯盒をぶら下げて私のすぐ前をちょこちょこと眠い夜行軍の連続である。暗闇の田んぼ道を、うねうねと曲がりくねった丘の道を、ただひたむきに歩み続けて、明け方に近く宿を取る。神棚のある中央の広い台所に戸板を敷き、または御座を述べて、今日の節度とする。食べることなく、飲むことなく、まず第一に眠ることを選ぶ我々なのであるが、眼前ない子供にとっては、幾夜となく続く行軍に、その小さな神経の ありったけを使い果たしてしまうのであろうか。我々が背のを下ろす暇ももどかしく、
班長、首位上、首位上と
まつわりつく。この時ほど彼女を不憫に思うことはない。取るものもとりあえず、手近な扉を一枚外し、なだめつすかしつして、彼女の荷物なる蚊帳を伸べて、下半身しっぽり夜露に濡れたまま寝かしつける。まだ11歳の子供で、しかも俺たちと一緒に歩かされて8、90里。人の情けの美しさを今度くらい身に染みて感じたことはなかった。お前には気の毒だが、これも戦争だ。こうなった以上は、どこまでも俺たちと一緒に歩くんだ。戦争が終わって、戦いに勝てたら、いつの日になるかわからないが、シェンシャンたちと一緒に東京へ行こうな。誰か救ってくれるさ。大学へ行くんだっけな。そうだ。そのうちに、いい靴を挑発してもらってきてやるからな。卒業繰り上げ。兵力、労働力確保のために、1941年10月の勅令で、大学、旧制高校、専門学校などの就業年限が3ヶ月短縮。翌42年度が6ヶ月短縮されて、卒業が繰り上げられた。43年になると、各種学校令そのものが改正され、旧制高校、予科も就業年限3年が2年制に、中学校の5年が4年制に短縮された。以下の略歴で、この点の中期は省略する。田辺俊博。1915年、大正4年、5月19日生まれ、岡山県出身。1934年、昭和9年、日本大学英文科入学。1938年卒業。1939年12月1日、松江で入営。1941年8月24日。中国の江蘇省にて戦死。陸軍伍長、26歳。昭和14年12月11日、曇り。朝、左側に文字、右遥かに下関の望めるところに停泊して、石炭、食料、その他を積み込む。日は照っていたが、風が寒かった。あるいは、これらの町々が、当分、我々の見る日本最後の町かもわからない。我々は、海と場所に苦しみながら、初めて、シナで戦死するまでの過程。これが、いかに大きなものであるかということを、今度、初めて知ったわけだ。戦死ということは、簡単に言えば何でもない。しかし、兵隊は戦死するまでの過程こそ大したものであることがわかる。12月25日、晴れ。洋流が素朴に冬の姿を空に伸ばし、黒と白と染め分けた尾の長いシナのカラスが、時々来てはその枝に止まり、聞き慣れない鳴き声を立てては、城壁の方へ飛んで行ったりする。城外の道を人力車に乗ったり、荷を担いだり、車を押したり、まばらに乱意のシナ人たちが通る。その背景に、歴史に飽きた蘇州、江蘇省南部の城壁が延々と続いている。我々が、たとえ、今こうして限界を超え、卑俗を打ち、一時の勝利を得るとしても、 この城壁の表情に何の変化も起ころうとも思われぬ。打ち続く大陸の青空と長すぎる歴史の前面で、我々もまた歴史の破片を作り上げていくのである。そうした図抜けた大きな表情の前では、我々の厳格な、またある時は辺境と思われる軍旗さえも一つのカリカチュール、ギガめいたものであるかもしれん。しかし、歴史の場面というものは、いつも厳粛であらねばならないのだ。我々は枯れ草の上で暖かい太陽を浴びて休みながら、繁昌殿の興味深い藩家汚染の話を聞く。帰りは他の藩と軍家を交換しながら帰る。途上五六人の品人たちと会う。我々が軍家を歌っているので、彼らの中の一人くらいは笑顔を持って我々を眺めるであろうと思っていた自分の予想を裏切り、彼らは渋い無表情の表情を持って、小川の向こう側の枯れ草道をカゴを抱えて帰っていった。それは何か寂しい一つの瞬間だった。それはまた敗戦国の横顔だったかもわからない。座北。上海の共同、疎開の北部の戦績を見、またその他品人たちを見るたびに、とにかく我々は勝たねばならないことを思う。どんな状況になろうと、我々は負けてはならないのだ。午後、主婦。兵営内で主食や日用品を売るところに行き、ぜんざいを食う。ピアノで酔い待ち草を弾いているものもある。気丈に映画の友、大阪毎日など載っている。それらは我々の心に妙に強い階級的な誘惑を与え、一瞬むさぼるようにそれらを広げてみる。自分らはほとんど新聞に接しない。それはまた日本に対する安心かもしれない。新聞には1月号の雑誌の広告が実に大きく出ている。しかし、どこか昨日のような匂いだけがしている。もっとも、自分らが入営してからまだ25日にしかならないのだが。12月26日、晴れ。初めて夜間演習がある。昼見ていたあたりの風景もほとんど変わって、夜気が迫り、犬の吠え声が次々と伝わっている。内地と同じ月が美しく、早起を帯びて空に昇る。カラスたちもどこかへ帰ってしまっている。つやつやしい美しい大ガラスたち。昼、教練の休憩の時、兵隊になって初めて作詞する。時々戦争史を雑誌などで見ることがあったが、それらがいかに寸家の間に苦心して作られたものであったかが、今日この頃初めて分かったような気がする。夜作ろうと思っても慣れない自分らは昼間のことで頭が硬直してしまう。また、あまりそういうことをすることは歓迎されないのだ。一路立派な戦闘兵となることだけが要望され命令されている。そういう暇に万人の経験できぬ戦争というものに取材して作品をなすということは、並々ならぬ尊い結晶だ。たとえその作品が切烈なものであろうと、そうした固い死精神がそういう間に生まれるということが、一つの力なのであろう。ともあれ、乱暴のいわゆる身を裂かれるような不幸という感覚には、まだまだあまりに遠いようだ。昨夜のことをちょっと書いておこう。我々は何か毎日日夕 天国後は叱られることばかり心配し、往々として楽しむということがなかった。また、人間性のほとばしりというものも、この頃は、固い殻に包まれているようで、見ることはできなかった。ところが、昨夜、足を痛めていた、おばたが、消灯後、うめき声を上げ出した。すると、今まで、捧げつつ、両手で銃を体の正面に垂直に保ち、敬礼する仕方をして、A 社の片隅に立たされ、やっと床につくこともできた下原がすぐ起き上がって、その心配をし始めた。その時は、全く嬉しい気持ちだった。凍っていた水が急に流れ出したような感じだった。ついで、普請番、班長殿、教官殿まで心配して続々来られ、心配される。自分は、布団をかぶりながら兵隊になって初めて嬉しい気持ちになった。厳格さばかりでは我々は動かされない。ヒューマニズムだけが自分らを動かしてゆくのだ。兵もまた一人の人間であることを忘れてよいとは思われない。12月29日午前学科の後、初めて領事館の方へ行く。領事館は褐色のレンガの簡雅な建物だ。付近で密集教練、中隊単位のような多数による白兵戦の訓練をする。その付近に日本人の製紙工場があり、久しぶりで日本婦人を2、3人見る。この辺りの風景は、休憩の時思ったのだが、武蔵野の風景に似ている。武蔵野という文字を思い浮かべながら、眼前の竣工を見ていると、懐かしい感じだった。今日は特別に暖かい日で汗ばむほどである。この辺りは桜の木も見え、春には美しく咲き誇ることであろうと思われた。自分は実に運動神経が鈍っており、たびたび教練中注意されると、昔感じていた虚空への怒りが瞬間湧き上がり、すぐまた消えてしまった。懐かしい怒りだった。あの怒りの中に自分の心のふるさとがあるような気がする。15年1月5日、晴れ。生命も体もたくましく成長してくれ。無限への気球。兵隊とは地の果ての人間だ。兵隊とは光栄ある囚人の世界に過ぎない。雪の夜。人は望みを失っても生き続けてゆくのだ。見えない地図のどこかに、あるいはまた、遠い歳月の彼方に、この赤いつぼみを無双して、凍てつく風の中に手を差し伸べている。手は泥にまみれ、頭脳はただ忘却の日を続けていくとも、身内を流れるほのかな血のぬくみを頼み、冬の草のように生きているのだ。遠い残雪のような望みを光ってあれ。たとえそれが何の光であろうとも、虚無の人を導く力とはなるであろう。同じ地点に異なる星を仰ぐ者の、赤霊とそして精神の自由のみ、俺が人間であったことを思い出させてくれるのだ。デイネイ。寒いデイネイである。黎明は果てしない荒野を乗り、丘を登り、林を抜け、それは俺たちの暗衆のように長い。それは俺たちの靴を吸い、蛇のように疲労を絡ませる。滑り、転び、泥まみれになり、 汚れた手で鼻をすすりながらも、見よ、兵隊たちは獣のように野から丘、丘から丘へ続いている。黄昏れてゆく初冬の中を苦悩に満ちた行列が黙々として前進する。敵を求めて未知の地図の上を進んでゆく。愛と美しいものに見放されて、ただひたすらに地の果てに向かい、大行軍は黎明の中に消える。長い悪夢のような大行列は、誰からも忘れられて、世の中に消えるのだ。夜の春雷。激しい夜の春雷である。鉄板を打つ青白い電光の中に、俺が一人石像のように立っている。長い戦いを終えて、今俺たちは三月の長江を下っている。しかし、荒涼たる冬の夜南平野に十名に余る戦友を埋めてしまったのだ。彼らは皆よく戦い抜き、天皇陛下万歳を叫んで息絶えた。冷たい荒塵の吹きさぶ中に彼らを運ぶ俺たちも疲れ果てていた。新しく掘り返された土の上に、俺たちの捧げる最後の敬礼は悲しかった。共に凍りついた飯を食い、氷片の流れる川を渡り、吹雪の山脈を越えて岩壁と戦い、今日まで前進し続けた友を、今、敵中の土の中に埋めてしまったのだ。激しい夜の春雷である。ごうごうたる雷鳴の中から、今俺は彼らの声を聞いている。荒天の日々、俺はよくあの掘り返された土のことを考えた。敵中に残してきた彼らのことを思い出した。空間に人の言葉とは思えない、流血にこもった、あえぐ言葉を、俺はもう幾度聞いたことだろう。悲しい五穀の鬼たち。すさまじい夜の春雷の中に、君たちはまた銃剣を取り、遠ざかる俺たちを呼んでいるのだろうか。ある者は脳髄を打ち割られ、ある者は胸部を打ち抜かれて、よろめき叫ぶ君たちの声は、ドロドロと俺の胸を打ち、ビタビタと冷たいものを、額に通わせる。黒い夜の貨物船上に悲しい歴史は空から降る。明るい三月の明け物のまだ来ぬうちに夜の春雷よ、遠くへ帰れ。友を拉して遠くへ帰れ。水汲み。裸足の少女は髪に赤い野薔薇を刺し、夕日の坂を降りてくる。石畳の上に少女の足は白く柔らかい。夕げの水を汲みに彼女は城外の流れまで行くのだ。静かな光のきらめく水をすくって、彼女はしばらく地平線の入り日に見える。果てしない緑の海の彼方に、彼女の幸福が消えてゆくように思う。大きな赤い大陸の太陽は、今日も五月の美しさを彼女に教えた。洋流の小枝に野鳩が鳴いている。日が落ちても彼女はもう悲しまない。太陽は明日を約束して別れたからだ。少女はしっかりと足を踏んで、夕暮れに忙しい城内の町へ美しい水をたたえて帰って行くのだ。片井清。1915年、大正4年、 12月7日生まれ。長野県出身。1940年、昭和15年、東京高等師範学校文化卒業。1940年12月15日、入営。1945年1月17日、ミャンマーのイラワジカ藩にて戦死。陸軍総長、29歳。家中より、弟、妹の住みよ、安弘、武弘、茂への手紙。彼岸過ぎ。大きな雷雨があって、春も行きます。皆、彼岸には、つつましく、母上の霊前に仕えたことと思います。皆、力を合わせて、一人前の人に追い立ってもらいたい。雨の大陸にて、母を思うの念、そぞろ耐え難きを覚えます。父上も元気のこと、皆よく勤めて、心配をおかけしないでくれ。自分はいよいよ元気だ。いかづちを聞きて彼岸を過ごして。山岸久夫。1913年、大正2年10月26日生まれ。神奈川県出身。静岡高等学校を経て、1937年、昭和12年、東京帝国大学工学部建築学科入学。1940年、卒業。1941年12月、赤羽工兵隊に入隊。満州、中国、フィリピンに転戦。1944年3月、病気のため内地送還。1946年7月28日、東京祖師ヶ谷第二陸軍病院にて占病死。陸軍少尉、32歳。日記より、昭和17年7月11日土曜晴れ。我々は決して犬猫にあらず、殴られて動く動物にあらず、自分は自分を信ず。7月28日火曜晴れ。古き秩序、新しき秩序。自分は根本的に旧秩序の人間なるか、力ず。自分は完全に新しき世界に生くる人間なるか、力ず。自分は旧秩序と新秩序とを股にかけて中間に生くる人間なるか、力ず。眠られぬ一夜の星は消え去りて、悲しき朝の光、隅々に満つ。我が心、何にか動揺せ。何の夢、いずこにかさまよいける。昨夜、あれほど古き思い出を懐かしむ。むべなり。あれほど本を読みたく思いける。あれほど映画を見たく思いける。むべなり。あれほど、平和を欲しける、むべなり。我が中心の心の偽れるにあらず。我、心より最も平和を望むものなり。北満にて。たおりたる、つくし懐かしふるさとに。いもがつみしも、同じこの頃。叱られて土掘る兵は悲しけ。世にある時の姿思えば。 国満。中華人民共和国の黒竜江省及び吉林省北部。柳田洋一。1919年、大正8年、3月5日生まれ。岡山県出身。台北高等学校を経て、1939年、昭和14年、京都帝国大学文学部東洋史学科に入学。1941年12月、卒業。1942年2月1日、入営し、5月、千葉陸軍防空学校に入る。1942年10月1日、千葉県木更津にて事故により遭難、殉職。23歳。学童期、編集兼発行者、柳田健十郎。昭和18年10月刊より。昭和16年7月12日。褒章。召集に応じること。特に予備役の将兵や補充兵が召集に応じること。盛んなり。いよいよ非常時を思う。一国一国が奈落への転落の刹那にある。いつか、今がその瞬間かもしれない。大きな目には見えぬ嵐が駆ける。駆ける。駆ける。わけのわからないものが渦巻きのごとく身を取り巻く。それが私を未知の世界に吹き上げる。なんていう時だ。人間とは、歴史とは、世界とは、一体何なのだ。誰が歴史を動かすのだ。激しい怒涛に揉まれているような。幻の馬車の轍が聞こえる。目に見えぬ轍の音が聞こえる。歴史とは何だ。人間とは何だ。一体、俺をどうしようというのだろう。7月31日。7月も終わる。偉大なる旋風の吹き巡る中に、日本軍も、仏印、フランス領インドシナ進駐、すでに第3日となる。どうすることもできない。すべてが流されてゆくのである。10月16日。徴兵検査12月、入営2月。やはり迫ってくると何とも言えない。心が揺らぐ。明日、梅本氏らと芋掘りに行こうかと思う。気分転換にあるいはなるかもしれない。生活を享楽するためのようで嫌だが、俺は負けたくないのだ。一切のことに何でもいいから負けたくないのだ。人生に負けたくない。目に見えぬ人生の誘惑に負けたくない。俺はあくまで俺という人間を守り通していきたい。死ぬまでも俺という人間だけは失いたくない。こんな時に行くのはなんだか負けることを示しているようで。嫌な気もする。俺がぐずつくのはそこなのだ。負けたくない。負けていると思われたくない。俺の生活を、力のある生活を、俺は人に負けたくないのだ。俺は俺の生活を生きていきたい。何があっても。ただ俺の中に、俺を裏切る俺がいることが悔しい。譲歩したくない。俺は、俺を克服して行きたい。俺は、俺に勝って行きたい。 俺は人生に負けたくないのだ。死を前にして、俺は人生に譲歩したとは言われたくないのだ。俺の生活は譲歩の生活ではない。俺は、俺の生活を、俺の生活として勝利を得て行きたいのだ。何か敵に勝利を得て行きたい。目に見えぬ敵に負けたと思いたくも思われたくもないのだ。勝つこと、それが私の今の望みである。そして私は負けないつもりだ。今堀だって決して負けてゆくのではない。論文の頭休めのためなのだ。昭和17年1月29日。大丸にて写真を撮る。文房具、方向袋、印鑑、軍隊手帳など、軍隊生活での大事なものを収める袋。軍隊用品を整える。帽子を買う。夜、宮城先生来らう。兵隊話に花が咲く。マライ戦線における石膏、敵情地形などを探るため、部隊から派遣される少数の兵士の話。運命とは何か、死とは何か、すべてがひしひしと身に迫る。何も言わない。何も言わない。生きようとも死のうとも思わない。何が意義があるのか私は知らない。運命の流れを静かに見つめたい。そして歴史の流れを。最後に歴史の、そして運命の本質を。人間の運命に対する弱さをしみじみと感じさせられ、あらゆる感情が火の海のように見え返る。迷いが、悲しみが、欲望が、いろいろなものが身に迫る。何が俺の姿なのか、どれが他の姿なのか。そうではない。すべてが俺の姿なのだ。目に見えぬ深淵から湧き起こるもの。それが、俺の姿なのだ。表面のみしか見えない。表面だけしか見えない。それが、俺だ。中に何があるのか。何も書くことがない。筆はすべて自己に立ち戻り、感情が自己の中に閉じこもる。静けさを表にした燃える愛情が家を包んでいるの。私の感情はそれに触れようとしない。一旦触れてみよう。私の心が流されよう。何も感じない。感じない方が良いのだ。火に油を注いではならないんだ。感情とは何か。感情の底に何があるのか、何を感じようというのか。無感情の感情。感情を包むものは他にはない。では、無感情とは何であるか。すべてが自分に立ち戻る。今夜は最後の夜である。何も思わない。それが、私の疑問なのだ。期待しない、望まない。これが私の理想である。最後の問い。歴史とは何であるか。